荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー2406、2022年9月18日日曜日、日本から。今日も気合気合でゴーゴーゴーということで、よろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木浩二の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、横殴りのこう雨って言ってるんでしょうかね、まあ、雲と風、そしてこう雨っていうね、まあ、台風のですね影響、これがですね北海道にもこう及んでいるっていうですね、まあ、そういうこう状況の中、まあ、日本全国がですね台風のこう中にですね、まあ、すっぽりとこう入っていくというか、まあ、そういうね状況になっていますので、ぜひですね警戒をこう怠ることなく、それから自分のですね住んでいる地域の情報、これをですね得ながら、まあ、命をですね優先させた、まあ、行動という形で、よろしくお願いいたしますっていうね、本当にこういう難しいですね、状況、過去最大のですね台風ということって、この経過をですね、こうしばらくはですねしながらっていうね形にこうなりますが、今日はですねそのあたりについて語ってみたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということで、今台風のこう14号ということで、そうですね、沖縄、それから先島、向こうのですね、諸島からですねずっとこう被害がですね、今北上していると、すでにですね大きなこう被害がこう出ています。そしてそれがですねまたこの数日こう続くっていうことって、九州にはですね、まあ、今日のこうね夜にはこう上陸っていう形で、そしてこれがですねこの台風か、もう関東圏でもですね影響がこう出始めているっていうことって、本当にこう広い範囲で日本がですね、まあ、台風のこう影響を受けるっていうねことにこうなるんですが、まあ、いろんなねこの台風によるこう影響被害っていうのは、まあ多くですねどれだけ多くのところにこう被害がですね及ぶのかっていうのはちょっと想像がこうつかないんですけれども、まずは命優先でですね動きましょうというね、まあこれはですね、まあ気象庁、それから今日はどうやら内閣の方でもですね岸田さんか対策委員長なんでしょうかね、呼びかけるっていう形で対応するみたいですけれども、本当にこう命優先でいきましょうというねことにこうなるんですが、ちょっとこう例を見ない、過去最大のですね、台風であると、そうですね、まあ、海外のニュースでもウェザーリポートの中では、まあ、今回のですね日本の台風に関して大きく取り上げられている、そのぐらいですね、まあ、注目されている状況になっています。今この地球上でこう何が起きてるかっていうね話にもこうなってくるんですが、まあ、例えばどうでしょうかね、今までこうあまりね雨がこう降らなかった、まあ、そういうね地域でも大洪水とかね、まあ、パキスタンがですね国土の何分の1がですね水没するみたいなことが起きていたりだとかっていうね、まあ、そういうことがですね起きているこの地球上のですねグローバルウォーミングって言ったらいいでしょうかね、異常気象とは言われていますけれども、どうやら今年起きているこのいろんなね、まあ、台風だとかサイクロンであるだとか大きなこう嵐ですよね、その位置がですねちょっとこうずれていたりだとか、雨が降る場所がですね、いつもとこう違っていたりだとか、イタリアの方ではどうでしょうかね、おにぎりぐらいのですね大きさ、こういうね大きな氷がですね、だから氷の塊ですよ、おにぎり台の氷の塊か、降ってきて亡くなったね人もこう出たっていうことで、まあ、大きなこう被害が出ているんですけれども、それだけね大気がですね過激にこう乱れてるというか、まあ、そういうこう状況がこうずっと続いているんだと、まあ、これは過去にあまりね例がないというか、観測史上の中でのですね例がないっていうだけだとは思うんだけれども、偏西風がですねどうやらその蛇行しているんですけれども、その蛇行するこうカーブって言ったらいいんでしょうかね、このカーブのありようがですね今までとはちょっとこう違うみたいだと、これが大きなですね要因ではないかと。でそれにはですね何がこう関わってくるかというと、海の温度ですね、海洋温度が上がる、これがですね上空に湿った空気をですね送り出すっていうことになるじゃないですか。そこに来て風の動きがですねいつもとこう違うっていうね状況が生まれてくるとすると、 そのなんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、気圧の谷って言われてるところが大きくこう蛇行する形になるので、今までとはこう違った形でですね、激しく大気がこうぶつかり合うことによって氷が降ったりだとか雨の量が増えたりだとか、まあ、線状降雨帯になったりとかね、そして台風この力もですね、強くなるってい こう傾向があると。だから、世界全体として気温が上がったことか、まあ、いろんなねもののこう引き金にこうなるっていうことは昔からこう言われてはいたんですけれども、まあ、そういうことがですねよりこう顕著にこうなってきたっていうのか、まあ、今年は特にそういう傾向があるんじゃないかっていうね、世界各地でいろんなことが起きていますので、まあ、そのうちの一つかなと。そしてこれはですね、まあ、今日、どうなんでしょうかね、まあ、夜中あの九州をゆっくりとしたスピードで、これがねまたね勢力が大きい、だから一気にこう駆け抜けていってもらえればこういいんですけれども、かなりゆっくりなんですね。だから雨台風でありながらあのさらにこう風が強い、地上でもですね最大瞬間風速が35メートル以上とこう言われていますので、まあ、車が横転したりだとかね、まあ、あらきもあのトラックがですね、まあ、台風でこう煽られてあの倒れるっていうねところをこう見たことがあるんですけれども、あれをちょっと思い出しますね。それよりもこう強いっていうことにこうなりますので、まあ、どれだけの被害が出るかちょっと想像がつかないんですね。それで、まあ、おすすめとしてはっていうか、まあ、確認してもらいたいのは自分のこう住んでる地域の避難場所、そしてハザード、マップですかね、まあ、どうい こう状況のところにですね位置づけられているのかっていうね、 あのある時期ですねハザードマップがアップデートされた、そしてそのアップデートされたものがですね各家庭に配布されているはずなんですよ。もしもですねそれがこう手元になければ、あのウェブサイトで確か公開されているかと思いますので、まあ、自分のね地域を確認しておくということ、それから避難場所をですねあの確認しておくっていうね、もし余裕があるのであれば避難経路もですね確認しておくといいんじゃないかなと。これだけ風がこう強かったり雨が降るとその避難経路そのものがですね寸断されてたどり着けないっていうこともですね起きてきますので、まあ、そういうこともこう含めて、まずは状況の確認ができるような、基本的なね情報ですね自分の方でこう手元に準備しておくっていうのは非常にこう大事かなと。それから、まあ、最低限ですね、まあ、準備しておかなければいけないのは特にこう持病がある方たちで薬をね、常にですね、必要とする方たちはまず自分のですね薬これを数日分はしっかりとですね確保して持ち出すことができるようにしておかなければいけないかなっていうね、まあ、そういう準備が必要だろうということと、それからペットを飼っている方たちはペット対応についてのですね、それからあのペットのですね、ご飯だとか、まあ、そういうね、日常的な用品これのこう準備であるだとか、それからあの水であるだとかね、まあ、基本的なものになりますけれども、そして特にですね、このご時世ですのって、いわゆるそのスマートフォンであるだとか、端末のですね、バッテリーこれをですね、ある程度パワーバンクって言ったらいいんでしょうかね、まあ充電ができるようなものっていうのは一つ二つはやっぱりこうあった方がいいのかなと。でおすすめなのは懐中電灯とラジオとそれから、まあ、充電をですね手回してやったりとかね、そういうような道具というのが売られています。まあ3000円から、まあ、ピンキリなんですけれども、高級なものになれば金額が高くなっていきますけれども、まあ、大体3000円から5000円前後ぐらいのでいいのかなと思うんですが、一つあるとですね何かあった時には心強いものです。でそういうものをですね一つあると、まあ、情報をですね得やすくなるんじゃないかなと。インターネットがですね、まあ、切れてしまうとそれから携帯電話もこうつながりづらいって言った時にはAM 電波 FM 電波でこう飛んでくるラジオのですね情報というのは非常にこう役に立ちますので、一つこう手に持っていた方がいいんじゃないかなと。マラキはその災害対応のですね、小さいラジオ一つあるんですけれども、2018年ですか、あの台風の時にですねそのラジオが大活躍しましたね。本当にこう助かったっていうね、ことがあったんですけれども、まあ、そういう準備が必要でしょうと。 それから、あとはですね、まあ、靴であるだとか衣類であるだとか、まあ、最低限のですねもの、まあ、これはちゃんとね準備しておいた方がいいようなこう気がします。特に今回のようなですね台風、どのようなこう被害がこう出るか全くね想像がつかないっていったところって、まあ、備えあればっていうね、大抵のこう災害はですね備えがあれば乗り切ることができるっていうものか、結構ねその過去のことから学んでですね、こういうものがあればっていったところって、まあ、災害グッズがですね発売されているぐらいですので、そういうねものをですね買って準備をするっていったところまでいかなくてもですねある程度はこうやっておいた方がいいだろうと、まあ、こういうね、状況の中で本当にこう不安をですね抱えながら一夜を過ごし、そして明日明後日にかけてまだですねこの台風すごくゆっくりなんですね。どうやら九州をですね、まあ、縦断するというかまっすぐ縦にですね進んでいって、で九州が終わったらですね今度右の方にこうカーブをですね描いて日本列島をですねずっとこう弓なりにねなぞっていくような形で、まあ、北海道の方までですね来るんじゃないかとこう言われているんですけれども、ね、今日の段階でも北海道で風と雨すごかったですので、まあ、どうなるかなっていうね、まあ、庭でこう飛びまくるっていうようなものはこうないんですが、以前、18年19年か大きなこう台風地震重ねてね来たんですけれども、やはりね看板が飛んでそれがですね車にこうぶつかるっていうことがあったりだとか、うちのね、今もありませんけれども、まあ、父親がこう乗っていたセダン、小さな 1600cc のですね車があったんですが、それにですね、まあ、看板がこうぶつかっていてですね、傷がこう入ったっていうねことがこうあったんですけれども、まあ、それをちょっと思い出しますもんね。まあ、そういう形で、まあ、ぜひですね、まずは身の安全をですね、確保するっていったところで、なんだろう、それ優先でこう動いてくださいっていうねお願いなんですけれども、また数日間は経過をしなければいけないっていうことです。そして、まあ、ここに来てですね、まあ、台湾からですね、まあ、地震のニュースがこう入ってきて、1日にマグニチュード6以上のですね地震が立て続けに来てるんですね。だから1回目の地震と2回目のマグニチュード6以上はおそらく余震じゃないかなってね、だからその余震かマグニチュード6というね非常に6以上のこう強いものであったということって、亡くなられた方もですねいる、それから避難されている方、まだまだですね余震がこう続くかと思いますので、ご冥福をお祈りいたしますということとお見舞い申し上げますっていうね、状況なんですけれども、このね、こう災害ってことに関しては特にもう一つこう大事にですね、我々がこう意識しなければいけないのは二次被害なんだよね。台風がこう過ぎた後、それから地震がこう過ぎた後にですね状況が変わってる、そういうねことの方が当たり前って言ったらいいんでしょうかね、日常とは違う状況がですねその過ぎていった後にですね目の前にこうあるっていうね、まあ、それをですねいろんな形でも片付けたりだとかいろいろとこう始めるんだけれども、そこでね二次被害に遭う可能性があるんですよ。どこでどうなってるかわからないっていったところって、まあ、通常であればここはこうだろうなっていうのが通用しないっていうですね、まあ、状況もあるので、大事なのはこの先なんだよね。まずはこうしのぐっていったところって事なきを得るってことにこうなるんだと思うんだけれども、その次二次災害をどうやってこう防いでいくのかっていうね、まあ、特にですね外的なね要因によるこう疾病というよりはもう怪我だよね、まあ、怪我をどうやってこう回避するのかっていうね、だから安全はですね確認してもこうしきれないぐらい安全を確認してことに移るっていうねことにこうなるんですけれども、いろんなね片付けであるだとか整理整頓、それからもう一つはこういうご時世ですので感染症ですよね、水によるこう被害であるだとか衛生上のですね管理がこ うまくいっていないようなこう状況の中で、手を洗う、消毒をする、まあ、そういうですねあとはこう飲み物食べ物といったところにこう気を使うっていうね、 まあ、食中毒的なものをですねどうやってこう防いでいくのか、それから今まだまだですね、まあ、COVID-19 のですね感染症、これか非常にこう心配されるっていうね時期がまだ続いていますので、まあ、最低限でもこうマスクの着用であるだとかっていうねことはしていかなければいけないだろうしっていうね、まあ、こともあるので、ここから先のですね、二次災害、これもですね意識しながらってことになりますので、まだまだこのですね、まあ、台風の影響、それからまだこれから台風がですね来る可能性もこうあるわけで、備えあればっていったところって経過をしながら、そしてウェザーリポートをですねしっかりと把握しながら、抑えていきながら、そして自分のこう地域のですね動き、これもですねちゃんと把握していざとなったら動けるようなそういう体制でなんとかこう乗り切っていきましょうっていったところで、今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで、まあ、いろんなですねことがこう折り重なるようにですね矢継ぎ早にこうやってくるというか、本当にねすごいなとこう思うんですけれども、でこのようなこう状況の中であっても我々こう諦めることなくですねなんとかこう踏ん張っていこうというね、まあ、当たり前な話なんですけれども、まあ、そこでやはりこう支え合っていくっていうねことがすごく求められていくだろうし、まあ、その中で本来ですねあるべきって言ったらいいんでしょうかね、人がこう自然と共存してこう生きていくっていったところのこう原点って言ったらいいのかな、まあ、そういうことに対する、まあ、恐れでありだとかあるだとか脅威ってことに関してちゃんとね常にこう意識を起こしていかなければいけないし、また一つね、直面する、まあ、危機、ここからですね、いろんなことをこう学びながらですね先をですね歩んでいきましょうっていうねことになるんですけれども、ぜひお気をつけくださいって言ったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。